9章12節の後半から朗読いたしました。冒頭からもう一回読んでいきましょう。しかし私たちはこの権利を用いませんでした。かえってキリストの福音を少しでも妨げてはならないと、すべてを耐え忍んだのです。で、この権利と述べられています。で、この権利って何ですかっていうと、教会から送られる謝礼のことです。で、パウロはこれを受け取らなかったんです。当然与えられるお金です。だけど受け取らなかった。で、どちらの宗教も同じです。教育者に対して信徒が謝礼、お布施、志、名前は違うわけですが、謝礼を送ると。で、教育者はこれを受け取って生活の糧にします。で、初代の教会も同様だったんです。信徒が伝道者に対して謝礼を送る、で、これは当然のこととして行われていました。ところがパウロはこれを受け取らなかった。なんで受け取らなかったんだろうか。理由は、福音を少しでも妨げてはならないからです。で、謝礼を受け取る、これ申し上げていると立派に行われていることでした。で、ところがこれを受け取ると福音の妨げになる、だからいらない。少し聖書を通っていきますと、実はパウロは他の教会からは謝礼を受け取ってるんです。ちょっと開いてみましょう。フィリピの信徒への手紙です。4章の15節以下見ていきましょう。366ページ下段です。フィリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音の宣教の初めにマケドニア州を出た時、物のやり取りで私の働きに参加した教会はあなた方のほかに一つもありませんでした。またテサロニケにいた時にも、あなた方は私の窮乏を救おうとして何度も物を送ってくれました。で、フィリピ教会伝道して教会の土台ができたわけです。で、パウロはこれでよしということで次の伝道地へと向かいました。で、このあとフィリピの教会員たちはパウロの伝道の働きを応援してくれた。お金や品物を送ることによって支えてくれたってわけです。で、このようにしてよその教会からは金品の応援を受け取っています。で、ところがコリント教会からは受け取らなかったわけです。で、今日のところに戻っていただいて、なぜパウロはコリントからお金を受け取らなかったんだろうかと。で、実はこれこれのわけでお金を受け取らなかったんですと。明確には分かんないんです、書いてないので。で、けれども、前後からなんでお金を受け取らなかったんだろうなと、いくつかの理由を考えることはできます。で、まず最初に、コリントの教会っていうのは大きな貧富の差がある教会でした。で、コリントっていうのは商業都市です。大きな都市でした。で、そこで商売に成功して財を成す人がたくさんいた。で、反対に経営者にこき使われる貧しい労働者たちもたくさんいた。で、つまりとっても豊かな人たちととっても貧しい人たちが共存していた町です。コリント教会もそうです。で、この点でお金に対してはとてもセンスティブであった。このことを考えることができます。で、もう一つは、当時の教会っていうのはいかがわしい伝道者がいたんです。言ってみるとインチキ伝道者みたいな人がいました。で、この頃パウロ時代は一つの教会に専任の牧師がいますと。で、そういう時代ではまだありませんでした。で、一つの教会に伝道者、常駐の伝道者がいないっていうのが当たり前な時代です。で、教会にどうしたのかと。伝道者が回ってくるんです。巡回伝道者って言います。 で、旅回りの伝道者がいて、それぞれの地域地域を旅して歩くわけです。で、それぞれの教会に滞在して、で、その間福音を述べ伝えると、あるいは教会を整えていく、まあ、こういうことをしていました。で、その中でまだ当時は教会が始まったばかりですから、何が正しくて何が正しくないのかも曖昧な時代です。分かんない福音を述べ伝えると、病を癒してあげようと、あるいは悪霊を追い出す力があるんだと、お祈りしたりなんかします。で、その末に高い金品を要求すると。で、そういった人たちもいたんです。で、パウロはなんでお金を受け取らなかったんだろうかと、まあ、何かパウロと教会の間にお金をめぐるトラブルがあったのかもしれません。で、いずれにしても一言で言ってしまうと、パウロ的には金銭目的で伝道してるんじゃないと。お金目的で伝道してるんだろうと、こう思われたくなかった。これは確かだと思います。だからお金を受け取らないんです。一切受け取らない。で、何かこうトラブルがあったんだと思う。そういうことがあって、で、パウロ的にはそうであるならばもう一切いただかないと、曖昧なものを一切残さないと、まあ、コリント教会から一切金銭を受け取らない、そういう姿勢で、まあ、伝道したんだと思います。で、ところが話はこれで終わらなくて、こういうパウロの姿勢をいぶかるっていうか、かえって怪しむ人たちがいたんです。で、痛くもない腹探られるのは嫌だと、疑いを持った目で見られながら伝道なんかできないと、一切いただきませんからと。で、この姿勢で伝道したんですが、教会の一部の人たちが「パウロ一切お金受け取らない」と、これは変だと。で、あの男は一切受け取らないってやってんだけど、陰でごっそりもらってんじゃないか。そんなことを考える人たちもいた。で、そういう人たちがパウロを誹謗中傷するんです。で、1円もいただかないってのはありえないじゃないか、あいつはきれいなこと言ってるけれども、実はそれは隠れ蓑で裏で何かやってんだよと、で、こんなふうに思われていったようです。15節見ていきましょう。しかし私はこの権利を何一つ利用したことはありません。こう書いたのは、自分もその権利を利用したいからではない。それくらいなら死んだ方がましです。誰も私のこの誇りを無意味なものにしてはならない。で、言葉だけ読むと何言ってんだかよくわかんないんですが、要はこの権利っていうのはお金をもらえるってことですね。謝礼をもらう、これは当然のこととして認められていました。こういう権利利用したくないと、結構だと言うんですね。で、どうしてって言えば、申し上げた通りで、金が欲しくて伝道してんだろうと、こんなふうに思われたくないと、そんなふうに思われるんだったら死んだ方がましだと、で、こういうことです。で、そこで誰も私の誇りを無意味なものにしてはならないと。で、私のこの姿勢に構うなって言うんですね。私は伝道者と、福音を述べ伝えていると、金目的じゃないと、だから1円も取らないんだと、そういうふうに言われたくないから、この教会でだからこれを通してるんだと、で、とやかく言うなと、まあ、こういうことです。で、お金、これに左右された伝道じゃないと。じゃあパウロはどんな気持ちで伝道しているのか。で、今度16節です。で、金銭目的じゃないと、そんなことじゃないんだと、じゃあどんなつもりで伝道してるんですか、これを述べていくのが16節以下です。もっとも私が福音を告げ知らせても、それは私の誇りにはなりません。そうせずにはいられないことだからです。福音を告げ知らせないなら私は不幸なのです。自分からそうしているのなら報酬を得るでしょう。 しかし、強いられてするなら、それは委ねられている務めなのです。お金いらない、金銭目的で伝道してるわけじゃない、金が欲しくて福音を伝えてるわけじゃないんだ。じゃあ何で伝えてるんだ。そうせずにはいられないんだ。私パウロの好き嫌いで伝道してるんじゃない、福音を述べ伝えずにはいられない。自分からそうしてるなら報酬を得るでしょうと。志を立てて自分が好きでやってるんだったら代価を得ることもあるだろう。でしかしそうじゃない、私は強いられているんだって言うんです。でこの強いられてるっていうのはちょっと分かりにくいです。強制されてるってことはなくて、むしろ押し出されているんです。パウロは、私が好むと好まざるとに関わらない、私を押し出す者がいる、キリストが私を押し出すんだ、だから伝道せざるを得ない、しないじゃ済まされないんだ、だからこれは委ねられている務めだ、使命です。このようにして私はキリストから使命を与えられている、だから伝道するんだ、こう言ってるわけです。で、旧約聖書に、エレミアという預言者が登場します。エレミア書、有名な書物です。エレミアとパウロって似たとこがあるんです。エレミア書っていうのはすごく暗いんです。ネガティブなことっていうか、辛い預言書です。読んでて明るい気持ちにならないんです。だんだん悲しい気持ちになっちゃうみたいな、そういう書物ですね。で、時代背景は南ユダが舞台なんですけれども、バビロニア帝国、バビロンですよ。で、バビロニア帝国がどんどんどんどんこう侵攻してくる、ユダヤ小さな国ですけれども、それを侵略して奪い取ろうとすると、もうそういう危機が迫っている、そういう状況なんですね。で、そういう状況の中でエレミアは神様から使わされて悔い改めよっていうわけです。で、当時の王様とか指導者たちとは偶像礼拝にふけていると。で、当時はもう何て言いますか、貧富の差がやはり激しかったんです。富める者は自分たちの利益を守ることに忙しかった。で、貧しい人はもうより貧しくなっていく。でも敵がそこにいるんです。まごまごしてたら国が攻め取られてしまう、とんでもないことになる。ところが王様は、あるいは国の指導者たちは自分たちの利益を守ることに精一杯、忙しかった。で、そして神様に心を向けない、偶像礼拝にふけている、貧しい人はどうすることもできなかった。で、こういう時代にエレミアは使わされました。彼は若かったんです、若い預言者で、必死に言葉を費やして神様のメッセージを告げる警告を語るんです。だけど人々は聞かなかった、笑われた、馬鹿にされた。それでもエレミアは語ります。そうすると今度は敵意を向けられるんです。うるさいやつだと。で、ついには殺意を向けられる、ここまでになります。で、エレミア書、一つ今日開いてみたいんです。旧約の1214ページ開いてみます。エレミア書20章ってとこ出てきます。20章の7節以下ですね。エレミアの告白っていう見出しがついています。一生懸命民に神様から使わされた預言者ですから、メッセージを語って語って語るんです。だけど聞いてくれない、バカにされる、笑われる、ついには敵意を向けられ、殺意さえ向けられていく。で、そういう中でエレミアが告白、自分の心を吐露するんです。9節まで読んでいきましょう。主よ、あなたが私を惑わし、私は惑わされてあなたに捕らえられました。あなたの勝ちです。私は一日中笑い者にされ、人が皆私をあざけります。私が語ろうとすればそれは嘆きとなり、不法だ、暴力だと叫ばずにはいられません。主の言葉の家に私は一日中恥とそしりを受けねばなりません。主の名を口にすまい、もうその名によって語るまいと思っても、 主の言葉は私の心の中、骨の中に閉じ込められて火のように燃え上がります。押さえつけておこうとしても私は疲れ果てました。私の負けです。申しています通り、エレミアは神様のメッセージを語るんです。だけど人々は頑として跳ねつける、むしろ跳ねつけるよりも相手にしてくれない、笑われるんです。この若造何言ってんだと。彼がメッセージを語る、救いに導くメッセージを語るんです。だけど人々から笑われるし、敵意を向けられるから嘆きになってしまう。救いのメッセージが嘆きに変わってしまう。敵意を向けられます、石投げられます、不法だ、暴力だ、こんなバカな話があるだろうか、叫ばずにはいられない。語れば語るほど私は恥とそしりを受けるんですね。で、ここでエレミアはもう語る前と、好きにしろと思うんです。だから神の言葉は語らないんです。やめた、聞かないならいい、裁かれるのはあなた方だ。神のメッセージを語らない。そうするとエレミアは苦しくなるんです。語らない神の言葉が心の中で火のように燃える、骨の中に閉じ込められて火のように燃え上がる、骨の髄が熱くなるんです。神の言葉を語りたいんですよ。だけど聞いてくれないから語るものかって言って黙っている。そうすると神の言葉が骨の髄に宿るようにして熱くなる、火照ってくる。語る前語る前、そうすると神の言葉がどんどんどんどん心の内で熱くなって体全体をほてらせていく。もうダメだと、語らないことはできない、語らなかったらこっちがおかしくなっちゃう。だから語る。神様、あなたは私を選ばれた、こんな辛い務めに選ばれた、そして私はあなたのお召し出し、預言者として神の言葉のメッセンジャーとしてのお召し出しを果たさないわけにはいかない。神様、あなたの勝ちだ。私は語るまいと思ったけど私の負けだ。あなたの勝ちです。私はこの頑なのためにこれからも語ります。これを言ってるんです。で、今日のところに戻りましょう。パウロです。でパウロはなぜ私は福音を告げ知らせるのか、そうせずにはいられないんだ。まさにこの点でエレミアと同じです。妙な言い方ですけど、エレミアという預言者は神様に見込まれちゃったんです。そしてパウロはキリストに見込まれた。蛇に睨まれたカエルなんて言葉があります。パウロはキリストに睨まれた。怒って睨んでんじゃないんです。キリストにじっと見入られてしまった。その眼差しは愛と慈しみの眼差しなんです。愛と慈しみの眼差しでパウロよ、福音を語れ、私の言葉を、私の福音を世の果てに至るまで語り続けてくれ。パウロはキリストに見込まれたんです。だから私は伝道せずにはいられない。では私の報酬とは何でしょうか。それは福音を告げ知らせるときにそれを無報酬で伝え、福音を伝える私が当然持っている権利を用いないということです。キリストに押し出されて伝道する。パウロよと、お前の報酬は何だ。人一人が救われることです。銭金が問題じゃないんです。キリストに押し出されて大きな愛の眼差しの中でパウロはキリストの手となり足となり口となって世を駆け回ってるんです。福音を述べ伝えて生きてるんです。 お前の喜びなんだ。人一人が救われることです。パウロは能力高いんですが、同時に賭けの多い人です。自分でもそれが分かってます。この私、パウロを用いてキリストが働いてるんです。そして賭け多い私の伝道を用いて人一人が救われていく。暗い顔をしていた人、絶望していた人、生きるのが嫌な人、つらいつらいつらい、その人にキリストが宿るんです。そうするとその人は変わります。心の奥に小さな明かりが灯る。その明かりがその人を照らします。冷たい心を、体をあったかくするんです。笑顔が戻るんです。固く冷たい顔が温かくて柔らかい笑顔を取り戻すことができる。パウロはそれが喜びです。そんなところに欲得、銭金、そういったものは入る隙間などあるわけがない。だからパウロはここでムキになって言うんです。俺のやってることに気つけんな。銭金が欲しくて神様の尊い福音を述べ伝えているわけではない。このことを力強く語るわけです。で、パウロはここで自分の生き様を語ることになりました。私たちこれを見ると自分からは遠く感じると思います。パウロはすごいなと、まあここまではできないと、こんなふうになると思います。パウロと同じである必要はないです。で、同時にこれはパウロのことで私たちとは関係ないよね、このように考えるのも違うと思います。私たちのことを考えていくと、実はパウロと同じことをしているんです。パウロは大使徒です。そして一人のキリスト信者です。私たちは大使徒ではないけれども、キリスト信者であること、キリストに結ばれている者たちであることは全く同じです。パウロは伝道した。私たち直接誰かに伝道して導きます、そういうことは少ないかもしれません。で、けれども私たちの信仰生活を顧みると同じことをしている。で、教会で奉仕をします。例を挙げると役員であるとか教会学校スタッフ、委員会の委員、オルガニストであったり、お花を生けたり、いろんな奉仕があります。で、そこにあるのは何かと思います。当然ですが、お金のやり取りとか、奉仕をして損したとか得したとか、そういうことではありません。忙しい中、時間を割いて、手間をかけて、心を込めて奉仕する、そこにあるのは何なんだろうかと。喜びです。喜びがあるんです。真心を込めて誰かに褒められるってわけでもありません。けれども、自分にできることを真心を込めて行って神様に捧げる、隣人の役に立つ、そこに喜びがあります。そして主と隣人に仕える、その働きが自分自身を生かしている、そういう不思議があります。無給で伝道しているパウロを批判したのは霊的熱狂主義者たちです。で、この席でご紹介している通りで、彼らは非常に信仰熱心であった。また教養豊かな人たちでした。そして霊的熱狂主義者と呼ばれる彼らに福音は届いていないんです。熱心で賢い、 自分自身に執着しているからです。だから彼らに福音は届かなかった。イエス様と結ばれているってことが起こりませんでした。私たち礼拝を捧げてほっとすることができます。パッと来られるわけじゃないです。それぞれに体が痛ければ近い道でも遠い道になります。電車に乗って車を運転して長い道かもしれません。教会に来てそしてほっとすることができます。できる奉仕を捧げて喜びがある。これが救いの恵みなんです。欲とか徳とか何かと比べてとかそんなことではなくて、それ自体が幸いなんです。そういう仕方で私たちはキリストの愛にとどまるんです。パウロはここにとどまりました。このポジションを一生かけて守った人です。今日私たち聖書からメッセージを聞きたいんです。キリストの恵みにとどまるんです。世の中的に見れば日曜日休みの時に時間をかけお金をかけて教会に来る、何が面白いんだろうかと思う人はたくさんいると思います。あるいは教会とか神様を拝むとかそういうことが人生の視野の中に一つもない人がたくさんいますけれども、私たちはここに尊いものがある。尊いものでは表現し尽くせないです。ここにキリストがおられるんです。礼拝を捧げてそこに安心がある。小さな奉仕を捧げてそこに喜びがある。ここで私たちはイエス様が私たちを愛して生かしてくださっている、これを知ることができます。これが私たちの命です。福音の恵み、信仰の恵み、こういうものです。ここにとどまること、そしてこの恵みを生かしていくんです。自分一人じっととどまってるんじゃなくて、礼拝の幸い、教会生活の幸い、これをお互い支え合い励まし合って豊かなものにしていく。初めて教会に来る人もいます。分かち合うんです。私たちの間で恵みを分かち合って豊かなものにして、なおそれをまだ知らない人と分け合っていく。これがパウロのしたことだし、私たちのしていること。この歩みを続けていきましょう。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、パウロの足跡を通して福音にとどまる幸いを新しく知ることができます。感謝します。あなたによって愛され招かれ今日を得ている私たちです。どうか主よ、あなたの恵みのうちに、愛の中に、十字架の傷を受けた尊いキリストの御手の中にとどまる私たちとさせてください。そしてなお恵みをいただいて、それに応えて分かち合って、主よ、多くの人たちと共に福音の恵み、救いの恵みを分かち合っていく私たちとならせてください。感謝します。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。